さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月12日夕刻、岸田外務大臣はユン・ビョンセ韓国外交部長官との間でおよそ30分間電話会談を行いました。今回はこの電話会談後の岸田大臣の臨時記者会見での発言をご紹介します。会談ではユン長官から7月末に財団を設立したことをはじめ韓国側の取り組みについて説明がありました。またこれまでの局長協議や本日の電話会談を通じて財団の事業の内容等について大筋で合意に至りました。このような状況のもと韓国政府が今後も日韓合意を誠実に実施していくことを改めてしっかり確認することができました。ついては日本政府としても昨年末の日韓合意にある通り速やかに10億円の資金を支出すべく必要な手続きを進める考えである旨を伝えました。日本政府が支出する10億円に基づき財団が元慰安婦の方々のための事業を実施いたします。具体的には財団が元慰安婦の方々やその家族からニーズを調査した上で日韓両政府が合意する使途の範囲内で資金が支出されることとなります。我々としては医療や介護関係といった使途を想定しています。日本政府による資金の支出が完了すれば日韓合意に基づく日本側の責務は果たしたことになります。いずれにしても引き続き日本政府として日韓合意を守っていきます。韓国側に対しては合意に基づき本日の電話会談も含めて少女像の問題の適切な解決のための努力を強く求めてきており、引き続き日韓合意の着実な実施を求め続けてまいります。また先般のムン・ジェイン共に民主党前代表の竹島上陸に触れつつ竹島問題も提起いたしました。韓国は戦略的利益を共有する重要な隣国です。拉致、核、ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の問題への対応や東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試みを勘案すると日韓両国、また日米韓3カ国の間の緊密な連携は非常に重要です。日韓関係をさらに前に進めていきたいと考えております。以上、岸田外務大臣の臨時記者会見での発言をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月29日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月24日から北京に来ておりまして、中国のいろいろな専門家の方たちと議論をし、意見交換をしておりますが、今回題によく出てくるのは2月6日の北朝鮮の生物代弁人声明、ここで非核化に向けたある意思というものを北朝鮮が示しましたので、それは中国側も評価をすると。しかし具体的な行動に、非核化に向けた行動が取られているわけでもありませんし、まあ、いわゆる非核化のコミットメントというのが明確に今なされているともまた言えないわけですが、その点については中国側はまだしばらくはないと、来年以降の話になるだろうと、特に1月1日に金正恩委員長の新年次が毎年ありますが、そこで非核化ということに向けた発言があるかどうかと、それが非常に注目されるということでありまして、いずれにせよ来年に入って北朝鮮が非核化への再びコミットをするという可能性は十分にあるというのが中国側の見方ではないかという印象を持ちました。で、来年以降に非核化に再びコミットするということになりますと、問題はその前にですね、北朝鮮は核実験をやっぱ行うんじゃないかと、その可能性がどうしても否定できないということでありますし、中国の専門家の中には北朝鮮が核兵器の小型化、すなわち弾頭化ですけど、これを完全に完成させるというにはまだ核実験が足らないと、少なくとも1回あるいは1、2回追加的な核実験をする必要が、そういう見方も中国にはあるようでありまして、したがって北朝鮮が核実験を行う可能性というものは否定できないということになっておりました。しかし北朝鮮が核実験を今後また行うとすればですね、今年の1月6日のように口実や名分が何もないのに突然核実験をまた行うということはないんではないかと、その可能性は非常に小さいというふうに専門家の人たちは見ているような印象が非常に強かったわけでありますが、要するに今度やるときには北朝鮮は核実験を行う上での口実、名分というものが必要になります。それを作ってやるんではないかということであります。一番早い段階でということになりますと、今回北朝鮮は SLBM の発射をいたしましたが、それに対してようやく国連の安保理はその北朝鮮のミサイル発射を非難いたします。報道声明を出しました。これにすぐ北朝鮮外務省は強い反発を示したわけでありますが、この国連の安保理の報道声明というのは、一つ北朝鮮に核実験を行う上での名分を与えるということも考えられるということになりますが、ただそうやってこう近いうちに北朝鮮が核実験を行いますと、9月4日からは中国で G20 の首脳会談が開かれますが、その機会に米中の首脳会談、オバマ大統領と習近平主席の首脳会談予定されておりますし、また中韓あるいは日韓という首脳会談も当然あると考えますと、その前に北朝鮮が核実験を行うと、当然例えば米中首脳会談のそれは大きな問題となってですね、米中が共同行動で北朝鮮に強く当たるということも考えられますので、やはりタイミングで言うとこの9月前というのは実はあまり適切ではないかもしれないと、そういう見方が有力かと思います。で、一方名分ということを考えますと、来年の2月からまた4月に向けては毎年行われている米韓合同軍事演習があります。キーリゾルブ、ゴールイーグルというものがありますが、これがまた北朝鮮に核実験を行う上での口実を与える可能性が当然あると、したがっていい口実は まあ、来年の2月から4月の間には北朝鮮は得られるかもしれないわけですが、しかし問題は来年4月20日以降アメリカでは新しい政権がスタートいたします。その新しい政権に対して最初から核実験という形で挑発をするということになりますと、その後米朝関係の改善とあるいは進展ということは非常に難しくなるということもありますので、これはオバマ政権の時にそういう経験も北朝鮮をいたしましたから、やはり来年の核実験というのは良くないかもしれないということで、結局北朝鮮が5回目の実験を行う可能性というのはあるんだということでありますが、しかし実際はやらない、あるいはやることができないんじゃないかという、まあ、そういう意見見方が有力であったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮に拉致された可能性を排除できない失踪事案への取り組みについてご説明します。北朝鮮に拉致された可能性を排除できない事案について政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。現在日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき、帰国された5人を含む17人を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17人の他にも北朝鮮に拉致された可能性を排除できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査調査を強力に進めています。外交面においても日本政府はこれまでの日朝政府間協議において北朝鮮に対して北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々に関わる関連情報を提供するよう繰り返し要求しています。また日本側からの指摘の有無にかかわらず、日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。さらに日本政府は2008年12月、これまで政府認定の拉致被害者のご家族や救う会調査会などの民間団体にお伝えしてきた拉致問題に関わる政府の取り組みなどについて、拉致の可能性を排除できない方々のご家族にも直接情報提供することとしました。日本政府はこれからも被害者の帰国実現に向けて拉致被害者や拉致の可能性を排除できない方々のご家族および関係者との意思疎通を密にしていくこととしています。よく特定失踪者という言葉を耳にしますが、どういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会があります。略称として調査会と呼ばれるこの団体は、失踪の原因が北朝鮮に拉致された疑いを否定できないとしてご家族から調査を依頼されている失踪者を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。また調査会は北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を放送しています。潮風の放送は毎日日本時間の午後10時と深夜1時からそれぞれ1時間周波数 6000kHz 周辺で行われています。日本政府は認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国 真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
修一元気ですか？兄ちゃんです。修一も61歳ですね。どんな顔になってるのかな。早く会いたいです。我が家も商売を辞めて早9年になります。商売をやっていた頃はゆっくりする暇もなくいつも忙しく動いていました。今はその頃を懐かしく感じています。周一を早く救出し敷見の木々に囲まれた我が家に四季折々に飛んでくる野鳥の常備滝やメジロ、ウグイス、ムグイスらの声を聞かせ心身ともにゆっくりさせてやりたい。そして酒を飲みながら話に花を咲かせたいといつも思っています。紀北町も人口が減少し各校区にあった小学校中学校も統合になり現在はそれぞれ紀北小、紀北中と学校名も変わりました。少し寂しいですがこれも時代の流れでしょうか。すぐ近くにあった小学校で兄弟3人でよく遊んだよね。あの頃が懐かしく感じられます。週一、長い歳月の中で 心が折れそうな時もあると思います。まだこれからもあると思いますがどのような状況下であっても絶対に負けないでください。諦めないでください。気持ちを強く持っていれば必ず帰国の日が来ます。冬は必ず春となります。帰国できるのだと強い一念を持ち続けることが大事です。それが再会へとつながっていくのです。頑張れ周一。家族みんな再会の日を一日先週の思いで待っています。兄ちゃんより。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は浦田剛で薫の約束をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。浦田剛で薫の約束をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。